俳句
5 7 5。
皆さんこんにちは。俳句575の時間です。今日も石倉清遠先生とともに、俳句のわずか17音という短い言葉から広がる奥深い世界や、一瞬を切り取って表現する楽しさを皆さんと一緒に味わっていきたいと思います。私は進行役を務めます森豊美です。どうぞよろしくお願いします。石倉先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
俳句575。それではまず最初は季語のコーナーです。季語について石倉先生から教えていただきましょう。石倉先生、今の季節にぴったりの季語の中から一つ教えてください。
はい、風光るです。この風光るというのは、陽光が強く晴れた日に吹く風はキラキラと輝きます。そのような風を風光るという季語が生まれたのです。そしてこの季語を使った俳句を一つ紹介しましょう。北山杉磨く工房風光る。これは小川春子氏の音句なんですけれども、この句は京都北山地区で広がる杉工房にて作られた句だと思います。一本一本丁寧に磨かれていく様子を、風光るという季語によって杉の木までが輝いているように見えますね。
ありがとうございます。それでは次は今月の一句です。石倉清遠先生の今月の一句を紹介したいと思います。内々の話も透ける春障子。内々の話も透ける春障子。
はい、これは明るい春の日差しの中でおしゃべりは大変楽しいものです。家の中でお茶会の様子を句にしてみました。内緒話もすっかり溶けて、なんか全部丸めになったような春障子が透けて外に飛び出していくような雰囲気で作りました。
俳句575。次は第21回 NHK 全国俳句大会ジュニアの部に入選された草津市の小学生中学生の作品を紹介します。小学生の部、特選、追上小学校1年、清水颯太さん。ひいじいの墓で生まれたセミが飛ぶ。ひいじいの墓で生まれたセミが飛ぶ。
はい、この句は家族でお墓参りをされた様子だと思いますが、お掃除の折にセミを見つけ、ひいじいさんのお墓で生まれて育ち飛び立っていく様子を 皆さんが感動されたんでしょうか。
秀作、山田小学校3年、森田良賀さん。おばあちゃん、つくしが出た頃亡くなった。おばあちゃん、つくしが出た頃亡くなった。
はい、3月頃になると土手いっぱいに頭を出すつくし。この頃になると思い出すのはおばあちゃんの別れの時であったのと思います。少し辛い句ですが、でもきっと天国で見守っていてくれるような気がいたします。
入選、山田小学校3年、山本音入さん。タンポポの綿毛当たってこしょばいな。タンポポの綿毛当たってこしょばいな。
はい、このネイリーさんの句はとても楽しい句でして、綿毛がこしょばいなんてすごい発見だと思いました。素晴らしいですね。
入選、追い上小学校6年、野本大地さん。扇風機、姉がこっちと向き変える。扇風機、姉がこっちと向き変える。
はい、扇風機一台を取り合っている風景がとても微笑ましい。やはりお姉ちゃんには勝てないですよね。少し待ってから順番に進んでくださいね。
次は中学生の部です。入選、新道中学校1年、勝見かなうさん。縁側で犬と並んで花火待つ。縁側で犬と並んで花火待つ。
はい、琵琶湖の大花火が家から見えたんでしょうか。縁側で犬と並んで待つという風景が和やかでいいと思いました。
入選、新道中学校2年、松田香織さん。小涼船、弾ける音と火薬の音。小涼船、弾ける音と火薬の音。
はい、小涼船とはお盆の15日か16日に小さな灯籠に火をつけて流す行事のことなんです。きっと花火も打ち上げられていて、丁寧に読まれたところが偉いと思いました。
入選、新道中学校3年、片山美奈さん。朝霧が歯からポトポト落ちてくる。朝霧が歯からポトポト落ちてくる。
はい、空気中の水蒸気が凝り固まって細くなったものが霧なんですね。朝霧が歯の先からポタポタと落ちる様子をしっかりと観察され、感性豊かな一句となりました。
入選、新道中学校3年、岸さつきさん。炎天下最後の一球諦めず。炎天下最後の一球諦めず。
はい、炎天下で行うスポーツは大変厳しいものですね。でも最後の一球まで諦めない力強さに感銘を受けました。
入選、新道中学校3年、田中智樹さん。暑い夏、試験に向けて走り出す。 暑い夏、試験に向けて走り出す。
はい、今年の夏は異常な暑さの中で試験に向かって走り出すとは本当にすごいと思いました。頑張れ頑張れと応援したくなりましたね。
俳句五七五。次に俳句の作り方について石倉先生に教えていただきます。俳句は写生であるとよく言われます。また石倉先生は日々の何気ない感動や気づいたことを五七五に表していく、難しく考えず日記のように俳句と向き合っていったらいいと言われます。
はい、俳句はとりあえず目の前の光景や出来事を12音にすること、その中に季節が入ればいいんですよ。で、季語というのは季節の言葉なんですけれども、先に季語を持ってくるか後から季語をつけるかによって随分句は変わっていきます。で、一番作りやすいのはまず12音、私はこんな風に思いましたと言って最後に季語を合わせていく。で、このやり方は取り合わせ俳句で言うんですけれども、私はこんな風に思ってみたよっていうことの方が大変作りやすいと思います。
ありがとうございます。次は今日の一曲のコーナーです。レミオロメンで3月9日です。俳句五七五。次にふるさと草津俳句会より紹介します。ふるさと草津俳句会というのは、草津市は俳界の祖と言われる山崎宗観の生まれた地です。室町時代に宗観は誰にでも親しむことのできる俳句の元を作り上げました。深い歴史を持つふるさと草津の四季折々の姿を俳句を通して感じてもらうために、ふるさと草津俳句会を開催し、年4回大牧千の上、入賞区特選入選を広報草津において掲載します。選者は石倉誠園先生です。今回は3月15日号の広報草津に掲載された第51回ふるさと俳句会の中から特選句入選句を紹介したいと思います。自由句特選、中村健二さん。長生きの中間地点のぬくめ酒、長生きの中間地点のぬくめ酒。
はい、人は竜をつけてお酒を飲むのは百薬の長とごとくめでたしとよく言われるんですけれども、長生きの中間地点とは言葉の使い方がとても面白かったと思いました。
入選3名です。鈴木雅美さん、老いてなお余白の大きい年賀状、老いてなお余白の大きい年賀状。
はい、年を重ねると月齢しますという知らせを受けるんですが、届く年賀状はやはり嬉しいものですね。
川田健太郎さん、松の影、沖前輪の初見空。松の影、沖前輪の初見空。
はい、この方の初見空というのはお正月のことなんですけども、お正月の風景が凛としたところがとても良かったと思いました。
福井節子さん、ふるさとも空き家が目立ち枯れむぐら。ふるさとも空き家が目立ち枯れむぐら。
はい、空き家の周りには絡みながら枯れ果てた雑草とかいろんな木々が絡まっている風景が見えるんですけれども、この方はきっとふるさとも空き家になって、とてもこの風景が悲しいなっていう感じがこちらにも伝わってきました。
次は県大区です。県大は佐木町です。特選、下村幸子さん。佐木町や闇を切り裂く触れ太鼓。佐木町や闇を切り裂く触れ太鼓。
はい、お正月の火祭りの行事のことなんですが、勝部の火祭り、近江八幡の火祭りは大変有名です。闇を切り裂くという表現が火祭りを盛り上げているように思いました。
入選は3名です。後藤俊信さん、佐木町に己各自が空に舞う。佐木町に己各自が空に舞う。
これは書き初めにの時に書かれたものをこの佐木町に燃やしながら天高く舞うと上手になるよって昔から言い伝えがあるんですけれども、きっと空高く舞ったことに対してこの後藤さんは満足されたんじゃないでしょうか。
井口光さん、佐木町の昇る火の粉に願いかけ。佐木町の昇る火の粉に願いかけ。
はい、佐木町は皆が生やしながら高く高く上がるようにと生やすんですけれども、この方もきっと願いが叶えられたと思いますね。
多賀信子さん、佐木町や病みつく炎の神々し。佐木町や病みつく炎の神々し。
はい、佐木町の火が燃え盛る様子を神々しと言われたところにとても神秘的な俳句でした。
石倉先生は俳壇花模写の主催をされています。今月の花物関東区をご紹介いただきます。石倉先生、関東区とはどういうものなんでしょうか。
はい、花模写の最初を飾る一句のことなんです。で、今月の関東区は思春期の眼差しめいてボタンの目。これは北村隆さんの奥ですが、他の花に先駆けて芽を出すボタンの芽、思春期の頃の眼差しに似ているという発想がとても感銘受けました。
早くもお別れの時間がやってきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
俳句五七五は4月から放送時間が変わります。毎月第3、第4木曜日の正午からと20時からと25時からとなります。お聞きいただきありがとうございました。次回は4月16日の放送ですので、ぜひお聞きください。進行を務めましたのは森豊美でした。それでは皆さん、さようなら。